愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは、大学院医学系研究科の篠宮博人准教授です。今週は篠宮先生のプロフィール、そして先生が研究されている体の中にあるウイルスを細胞内に取り込んで殺菌分解する働きを持った白血球の一種、マクロファージについてお聞きします。
篠宮先生、愛媛大学医学部の一期生でいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
その当時っていうのは、昭和48年とお伺いしておりますけれども。
そうですね、昭和48年に国会を通りまして、はい、設立しましたですね。
どうでしたか？もう自分たちがしかいないわけですよね。
そうですね。最初来るとまだ病院が、建築が途中で、非常に広々とした重信の、その何もないまだ土地の上にですね、うん、突然こう建築中の病院が建ってて、
はい、
これから建築するというふうな雰囲気でしたね、うん、
もう皆さんの気持ちもこれからだっていうお気持ちが強かったんじゃないですか。
そうですね、入学した時はその、まあ、松山の人も非常に歓待してくれたので、
はい、
みんな集まって酒を飲む機会とか非常に多かったですし、うん、仲間意識が強かったと思います。
先生は香川県の高松ご出身だということですけれども、その愛媛大学に医学部ができるぞと聞いて、じゃあ新しいところに行ってみようと思われた部分も大きかったんでしょうか。
そうですね、うん、やっぱりこれまでにないものを建設するという、はい、ことを聞きましたので、まあ、ぜひそういう機会に参画したいというふうに思いましたですね、うん、
先生、専攻というのが、医学部は、
医学部は理学部とか工学部とは違って、はい、入学するときは医学部医学科として、うん、入学してですね、はい、卒業後、まあ、それぞれの分野に進んでいくということで、入学のときには枠は一つなんですね。
で、6回生のときに免疫学などの基礎医学の分野に進もうと。
そうですね、
決められたそうですけれども、はい、基礎医学に進もうと思われたのは何が関係してきたんでしょう。
これはもう4年生あたりからその、まあ、研究室の方に出入りしてまして、
はい、
でまあ、1期生ということもあって先輩がいないので、各教室の先生方もですね、はい、まあ、よく学生が来たということで、まあ、非常に距離感も小さくてですね、
はい、
いろいろとよく面倒見てくれたというのもあるんですけども、もう学生の時からその研究室で勉強とか、まあ、実験の手習いとかしてましたので、はい、まあ、卒業するときに少し考えましたけども、うん、まあ、基礎系の大学に行こうというふうに考えてそちらに進みました。
あ、なるほど。でも高松のご両親は医学部に入った、安心だと、もう6年待ったら、病院の先生になるんじゃないかと思ってらっしゃったんじゃないかと思うんですが。
そうですね、親は、まあ、親のイメージとしては病院で働いてるというのが、はい、まあ、医学部卒業した後の姿だったので、まあ、研究室に残ると言った時に、うん、なかなかそれを実感として理解してもらえなかった部分があるんですけども、はい、まあ、なんとか説得してですね、まあ、進学することができました。
まあ、まだ勉強を続けるということで、やっぱご両親にはもうこれ以上金銭的にあまり迷惑をかけたくないと。
そうですね、普通ならまあ卒業して、はい、研修医であっても、まあ若干の給料もらえるわけですから、うん、大学に行けば、まあ、さらに授業料を払うということで、まあ、それはちょっと親に言うのは忍びないということで、まあ、まあ、医師として、できることをやりながら、まあ、自分のその学費ですね、
はい、
まあ、そういうものはまあ自分で工面して、まあ、その後の勉学はまあ一応自立してやりました、
うん、もうその信念を貫く強さといいましょうか、そういったものはその中学時代にサッカー部で鍛えたものであったり、高校時代応援団で鍛えた、そういった精神が影響していらっしゃいますか。
そうですねどちらかというと、まあ、一度決めたことはそれをまあ貫いていくというふうに、はい、まあ、振り返ってみるとそういうふうに見えるんですが、うん、まあ、自分ながら分析すると思えるんですけども、はい、まあ、その時々はもうその周りの人たちのサポートとかですね、まあ夢中でやっているうちに何年か過ぎたというのがまあ実感ですね、うん、
で先生が進まれた基礎医学の分野なんですけれども、最近は基礎医学に進む方が少なくなってきたと聞きましたけれど。
そうですね、
ええ、
僕らの時はその同じ教室に4人同級生が進みましたし、 全体でも10人以上の人が基礎の大学に進んだんですけども、はい、まあ、最近は、まあ、全ての基礎講座を入れても、まあ、1人いるかいないかというような状況ですね。ああ、そうですか。はい、それは一つは研修制度が変わりまして、卒業すると必ず研修するというのが義務化になりましたんで、
うん、
まあ、そういう影響もあると思うんですけども、
マクロファージという白血球の一種であるこの細胞をずっと研究してこられた。
細胞そのものというよりは、まあ、はい、どうして、体がそのいろんな細菌とかウイルスにですね、うん、攻撃されながらも健康を維持できるのかということですね、
うん、
なかなか気がつかないんですけど、我々の体の中には600兆個ぐらいの細菌がいるんですね。
600兆個ですか、
はい、
うわ。
それから唾液の中も、はい、1cc の唾液中に1000万個ぐらい菌がいますし、
はい、
その食べ物の中とかですね、吸ってる空気の中にも微生物というのはいっぱいいるわけなんですけども、まあ、それで健康な人は別に特別なことをしなくても、まあ、非常に健康でですね、
うん、
そういうことを意識しないんですけども、まあ、それはその水面下でそういうマクロファージを含めてそういう防御系の細胞がですね、日々24時間休まず働いてるという、その上に、まあ、成り立ってるわけですね、うん、健康というのは非常に性的なものではなく、スタティックなものではなくて、そういう働きの上に成り立ってるという、まあ、動的な状態ということですね、
うん、このマクロファージという言葉は聞きなじみのない方も多いかと思うんですけれども、うん、私たちの体の中に、まあ、隅々までいると言っても過言ではない。
そうですね、体中のどこを切ってもマクロファージはいます、
はい、
まあ、基本的には体を守るために、
うん、
全身に張り巡らされていると、まあ、パトロールしている警官のようなものですね、
はい、もう白血球の一種という表現をしたんですが、血管だけではなくて、例えばその傷つきやすい皮膚の下にも多くあると存在していると。
そうですね、皮膚とか脳とか肝臓とかですね、腎臓とか、例えば肝臓なら肝臓の細胞とともにマクロファージの一種であるクッパーセルというのが非常にたくさんいるし、うん、脳でも脳神経細胞とともにですね、はい、グリアセルという脳のマクロファージがいるんですね、
うん、このマクロファージというのは人間だけじゃなくて生物ほとんどが持っているものなんですか？
そうですね、マクロファージというのは、まあ、いわゆる自然免疫系という免疫系に属するんですけども、
はい、
これはまあ非常に進化的には動物細胞、多細胞の動物細胞が出現すると同時に今いるもので、
はい、うん、
まあ、ある意味では動物細胞の最初のアメーバというのが、まあ、まあ一種マクロファージ用の細胞とも言えるので、まあ、それは、まあ、自然なことかもしれないんですけども、もともとはこれはメチニコフというかなり前にノーベル賞もらった人が人でという、まあ、下等な動物の中にそのバラのトゲを刺してですね、
はい、
そのバラのトゲの周りに集まってきて、そのトゲを、はい、トゲからこの自分を人手を守ろうとするような風に見えたので、うん、まあ、彼はそれに非常に感動してですね、マクロファージという名前をつけたんですけど、
は
あ、日本語で書くとですね、
はい、
大きく食べるという風に書いて、
はい、
体食細胞と言われるんですけども、
体食細胞、
はい、
これ体食感の体食ですか？
体食感の体食ですね
あ、じゃあその例えば菌やらウイルスやらを食べてくれる細胞。
そうです、外から入ってきたそういう異物をですね、食べて処理してくれるんですね、うん、
じゃあもう人手にもいるわけですね。
そうですね、
あ、確かにその傷をして、例えばそのマクロファージが働かないと、例えば血がこう流れていたり、少しずつ自分の体を治して治癒していってくれる細胞と思っていいんでしょうか？
総称治癒というか、傷をしてですね、それが治る過程とかですね、はい、そういうところにも働いてます。だから体のその構築というか、まあ、ホメオステーシスというんですけど、体の正常な状態をですね、こうずっと維持していく上で、常に働いている細胞ですね、うん、
もう私たちはその寝ていても、例えば息をして菌とかその周りにあるものをこう吸い込んでいたり、いろいろなところで目に見えない細菌を触っていたりすると思うんですが、そういう自分たちが気がつかないところでマクロファージが戦ってくれている。
そうですね、これはまあ無意識の世界のことなので、
はい、
まあ、今働いてるなというような感覚は
ないですね、
まあ、持てないんですけども、
はい、
それはそういう細胞の働きの上に健康というのは成り立っている、まあ、ある意味では脆い状態なんですけども、うん、まあ、それがいろんな細胞の働きで成立しているときにはその人間は非常に健康感を感じるので、うん、それがまあ当然のような感覚に陥るんですけども、うん、その水面下ではですね、細胞、体の防御系の細胞が日夜働いていると、そういう動的な上に成り立っているということだと思います。
マクロファージの働きをですね、先生なりに例えていただくとすると、どんな働き方をしているんでしょうか。
マクロファージはですね、はい、まあ、だから常にそういう細菌とかウイルスと戦ってるんですけども、はい、その生体防御系というのは鉄の鎧のようなものではなくてですね、はい、全くそういう細菌とかを跳ねのけてるわけではなくて、うん、特に気管の粘膜とか、それから腸管、胃や腸管の粘膜からですね、絶えずそういう侵入を受けてるんですね、
はい、
ただそういうところにいる弱、比較的弱い菌に対しては例えばまあ J リーグと小学生がサッカーの試合をしたとするとですね、はい、まあ、常にシュートは来てるんですけども、うん、その守るべき細胞がマクロファージが完全であれば、そういう自然免疫系が完全であれば、まあ、100% それをブロックできてるので、健康維持できてるということなんです。でところがまあ E 感染縮死という状態がまあ最近あるんですけども、はい、医療先進国では病気を持ちながら、
はい、
それをコントロールしながら日常生活を送るという人の割合が増えてるんですね、
はい、
それは、まあ、例えば糖尿病であったり、代謝性の病気であったりですね、はい、あるいは癌であったり、そういう人の場合はそういう防御系が非常に落ちますので、そういうのいい感染、容易のいいを書いて、はい、いい感染縮死という、まあ、縮死というのはその人間の場合は人のことなんですけども、そういう状態になるとですね、そのもともと自分の腸管にいるような菌とかですね、自分の喉にいるような菌で病気になることがあるんですね。それはだから、まあ、さっきの例えで言うと、ゴールキーパーが倒れてしまえばですね、
はい、
その小学生のような弱いシュートでもゴールになってしまうと、そういうバランスの上に成り立っているので、その鉄の鎧のようなものというよりは、うん、その日々のせめぎ合いの上にその健康というのは成り立っていると、
うん、
でそれが体が弱い状態の方に傾けばですね、やっぱりいい感染縮死として普通の健康な人はかからない、例えば自分自身が持っているような菌で重い病気になってしまうということが、はい、まあ、最近の日本では大きい問題になっています。
うん、当たり前のことですけれども、じゃあ本当にその病気にかからないように健康で暮らすということが大切なことなんですね。
そうですね、まあ、それは誰しもその健康維持というか、
はい、
まあ、クオリティオブライフと最近よく言われますけど、うん、まあ、ただ長生きするだけではなくて、まあ、健康で、自分のことは自分でできると、
うん、
あるいは生き生きとした意欲を持てると、
はい、
まあ、そういう健康の上で活躍できるということが非常に重要なことだと思います。
まあ、私たちは本当にどんなに気をつけていても、まあ、病気になったりですね、感染したりすることもあるかと思うんですが、来週は私たちの身の回りにある微生物ですとか細菌についてもちょっと先生に詳しくお伺いしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院医学系研究科の篠宮博人准教授にご出演いただきます。お楽しみに。